熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、1月2024年度スタートしたと思いましたら、ね、もうね、あっという間に1月19日になってしまいましたけれども、
ね、あっという間
ね、え、元旦から今年は本当にびっくりしましたよね。元旦に地震があって、
でかい震災があって、
2日に飛行機事故も考えさせられますね。もう本当に
あれはびっくりしたね。だけど、
なんか自分の生きてる間でああい こう飛行機が炎上している姿を見るのが初めてだったんですごく驚きました、
ね。
はい、そして、ね、17日には阪神淡路大震災から29年を迎えましたけれども、ね、まあ、この元旦の能登の地震も加えて本当にやっぱり日本は忘れた頃にではないですけれども地震大国なんだなというような、石川県も本当に最初 ね、そんなに被害大きくないのかなと思っていたんですが、まあ、一夜明けてだんだん被害の大きさが露呈してきました。
僕はもう京都が揺れてんねんからよっぽどきつい思った。
ご自宅に、
自宅で1日の日は朝からなんか夕方、うちフィットネスのあれ置いてあるからそれでちょっとやってたけど ね、ちょうど終わった頃にぐらぐら揺れてきてきついな思って、すごいやん、あのテレビで、地震が来ます皆さん
逃げろってね
って言うて
ね。え、まあでも今回はもうその輪島能登が被害が特に大きいということで、ね、塾長やっぱり木造建築というのはね、火事が一回起こると被害が大きくなるんだなって申し上げましたね。
日本の建物は結局ね、はい、上に瓦が乗ってるでしょ、あれも風なんですね。上から重りをかけて風で飛ばんように重たい瓦屋根にしたんだけどね、今はさけど震災の場合は重たいです、一回が潰れるから、だから結構あのプレハブ住宅は、あの今流行ってるのね。だから、まあ、これからやっぱりプレハブみたいなああいうね、あの震災用の建物に変わっていくよね。
まあ、京都もねそうは言っても昔からの木造建築が多いので、まあ、大きい地震が来たらということを考えると、
そう、やっぱりね、地震、雷、火事、親父やからやっぱり地震が一番かな。
そうですね、木造建築すごく多いですけれども、まあ、塾長が、ね、管理されているマンションというのはもちろんコンクリート、鉄筋コンクリート
がほとんどですね、
思いますが、はいはい、その木造にお住まいの方にとってやっぱりその耐震というのはしといた方がいいんですかね。
改めてやっぱりしといた方がね、あのこれはね、人間関係一語で現象やからね、現象っていうのはね、ハートがないね、だから怒るべきして勝手で怒るんだ、だから相手も何も考えずに、だから急に来るからもうやっぱり普段からねそういうことないように建物をやっぱりきちっと筋から入れてね、耐震をしとかな
きゃ
ね。
結構やっぱり費用はかかるんですか、耐震工事
は。結構はねかかるのちゃうかな、まあ、木造の建物そのものは昔はあの壁でしょ、竹を編んで壁を塗ってるでしょ、あれも結構強いんだけどね、中に筋がやっぱりしっかり入ってるからとかね、で所詮やっぱり木やからね、あの木っていうのは劣化するとやっぱり腐ってくるやん、弱なるやん、だからもう耐震用にはもう最低やね。
まあ、本当にあの朝市のところにね様子を見てみますと京都も本当にあり得ることなので、
昔はあのなんか俺聞いたけどね、ロンドンとか昔今鉄筋とか石の建物でしょ、昔はなんか木造やったからね、なんかで燃えてしもて、それで一斉に建物をああいうコンクリート作りの建物に変えたって聞いてるけど、
ね、まあ、石だとね割と火には強いですけれど、やっぱり木造はね、どうしても、
そうだね、なんか、まあ、日本は特にやっぱりこんだけ地震大国やから、
いや本当に
あの今の鉄筋の建物って結構背筋たくさん入ってるからね、意外と潰れないんですよ、だけどまあ新耐震の今の前のやつはねやっぱちょっと、 まあ、ビル一本だけこけたからね。
なん
か根っこからこけたね。だけどぐしゃっと潰れないですよ。
うんうんうん、
だからそういう意味ではこれからああいう軽くて丈夫な建物に変わっていかないしょうがないね。これまあ気の毒やけどね、文句言えていくとこないでしょ。
うん、
だからまあやっぱり国家のやっぱり自衛隊の人とかね、そういう人がこういう時はちょっと頑張っていただいて、救助をやっぱりやってもらいたいな思いますけど、
ね。まあでも本当になんて言うんでしょう、ありますね、大きい地震が。
まだまだまだこれからいっぱいあって、
はい、うん、そうですね。その南海トラフってもうずっと言われてますけれども、
うん、神戸があってもう29年でしょ、それからその後
東北もあって、
東北があっても10年以上
経つでしょ。熊本もあって、
熊本あって、
はい、
それから中越のなんか新潟あたりもあったし、
だってね、まんべんなく本当にあるので。
そう
ねえ、
まあ、明日は我が身で。
だって石川県であって結構ね、京都も揺れたので。
いや、石川県のあの辺ね、結構なんか小さい地震さ結構多かったですよ。
うん、
だからやっぱりああいう大きい地震ある前には余震があんねんね。
うーん、まあ、でも今回の教訓からまたね、またその本当にこういうあの震災に対して準備しなきゃ、備えなきゃって思ったりもしますし、保険もそうですね、
普段から気をつけてください。
思うんですよ、テレビ見てあの姿を見たらしなきゃと思ってお水買ったりいろいろするんですけれども、
うちもなんか家に水ボトルのこの箱ボー置いたの。
そうなんですけど、うん、時が経つとまたちょっと忘れてまた起こるって繰り返しですが、
まあまあ今はなかなかね、こうボランティアで行けないからね、だからまあ機会ができたらまあいろんなところからボランティアで助けに行かないしょうがないですよ。輪
島の朝市は日本三大朝市の一つですからね、うん、早くとくもね、無事復興してほしいなと願うばかりですね。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。月月
近代塾
長栄や
長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さあ、年も明けて共通テストも終わりまして、
はい、
受験シーズン真っ只中という時期がやってまいりました、
ね。
まあ、もうすぐと言いますか、もうすでにと言いますか、新入学生、新社会人、お部屋探しのシーズン到来ということなんですけれども、
はい、
そうなってくると気になるのが良いお部屋の探し方ということで、まあ、これ以上のプロはいない長田塾長に今日はですね、
いやって言われてもめちゃくちゃ困るけども。
そうですね、まあ、毎回ね、お便りで何回かいただくことも多いですね、このシーズンは。
そうね、
どういうふうにお部屋を選んだらいいのでしょうか、子供を一人で暮らすようにするためには、
まあ、
みたいな、ね。
そうね、まあ、うん、男性の場合やけど、やっぱり ね女の子をやっぱりね、長く行くとやっぱり親御さんとしてやっぱり心配やとね。
そうですね、
そういう意味では。
そうですよね、
うん、
あの今年はもうそのお部屋探しというのは始まってきていますか？
もうあの始まってますね、まあ、去年からもうぼちぼちね、うん、まあ、大学によりますからね、
はい、
大学の周辺をやっぱりどうしてもそこへ入りたいという方が多いですね。
まあ、京都は特に大学の多い地域ということで。
そうですね、
まあ、その分ね、学生さんが住んでいただける物件もたくさんあるにはあるんですが、
ね、
でもやはりより良いものに住みたいというのがみんなの気持ち。
より良いっていうのはどういうこと？
まあ、その自分が条件の中でできればいいところに、なるべくいいところに住ませてあげたい。
なるべくいいか、まあ、鉄筋の建物で、そうね、築浅で、まあ、10年以内ぐらいで、まあ、古くでもね、
うん、
20年ぐらい建ててもあの管理さえきちっとできてたら、
うん、
中の内装あの出るために結構現状改造できれいにしますからね、
はい、
比較的新しいんです、
うんうんうん、
でここそれ、ね、もうほとんどオートロックのついてる建物多いしね、で後からでもつけられるし、
うんうん、
あとはインターホンが、まあ、テレビカメラついてるかついてないか、それもまあ後から回復するときは皆さんこのつけてあるんで、うんうん、まあ、あとは立地やね、
まあ、
交通の便とかね、うんうん、その買い物とか、うんうん、そういうのはやっぱ中心的に皆さん探されると思うよね、
うん、どうしてもね、うん、だんだんこうインターネットが普及してきて現場に行かずとしても借りられるようなシステムがもう作られているじゃないですか、うん、まあ、なかなかねその場所に行って見て探すって難しいと思うんです。費用も時間もかかるので、というわけでやっぱりそのネットでってある程度目星をつけてることになると思うんですけど、そこでの注意点ってありますか？
いや、ネットでまあ自分の、行く学校の資格周辺を探して、この頃 Google で Google マップで見られるし、ね、それで見張って外観見てですね、まあ京都でそんなむちゃくちゃ買い物不便なとこってないからね。
そうですね、
そ
う
そ
う、
皆さんあるし、
うん、
あとは、ね、周りの環境やね。
そうでしょうね、うん、でも環境もそんなに特別悪いところも京都はないです
ね。特別悪いところも別にないしね、
うん、
だからあとは、まあ、広さとかね、
うんうんうんうん、
そういうのを自分で考えられて、
うん、
探されたらどうですかね。あとは、うん、まあ、家賃との兼ね合いやしね、
うん、だってやっぱり大事なのはその管理会社をしっかりしているところを選ぶというのは、
まあまあ
まあ、その町営さんを特に勧めているということではなきにしもあらずだとしても、やっぱりちゃんとしているところね、
う
ん、思いますよ。
だから、うん、うちは京都市内に18カ所管理センターありますよ、
うん、
不動産会社じゃないですよ、うん、その管理しているセンター、うん、ベルビーのセンターが、だからできたら、まあ、いろんな困ったことがあったら30分以内に到達するところに一応管理センター全部作ってるんですよ。だから、まあ、それも夜中も連絡取れるの全部なってるし、時間帯関係なしに電話いただいたら誰だとか出て対応しますから、まあ、そういう意味で安心していただけるかなと思いますね。
まあ、そこがね一番本当に一番大事なところなのかなと私は思うんですけれども。
そうだね、まあ、管理されて、まあ、なんかちょっとトラブル起きて、はい分かりましたって言うて30分以内に来てくれたんやけど、明日来られたら困るわな。
うん、そうですね、特にね、お便りでたくさん来てますけれども、音沙汰なしみたいなのだったりとか。
いやそれ ね結局ね、その管理専門の会社って、まあ、日本中探してうちぐらいのもんなんですよ。賃貸専門にやってるところは、
うんうん、
それなんでかいうとね、そういう会社で運営して黒字運営するのすごく難しい、ね、うちはもうちゃんと余裕でやってますから。
いやそうですよね、
それをなんて言うの、経営者がええとか言うのちゃう。
えいや本当にそうですよ。
いやだからそれいかにね、やるとうちも、いや僕も一人でやりだして45年かかってんねんからね、
うんうんうん、
まあ、そこそこ食えるようになるのは、
うんうん、
だから結構ね、そんな時間かけてもう一人で24時間365日何年もやるっていう人はいないですよ、
うん、
だけどまあそんながスタートして今、まあ、なんとかそういう形ができてるんだよね。ここに至るまで45年かかったんですよ。
でもそこね、蓄積
ちょっと時間かかる
し
ね。
いやいやいや、ノウハウもありますし、やはりそのお子さんを一人暮らしさせるのに不安だという方には特におすすめしたいのが、やっぱりどんなことでもすぐに対応してくださるというフットワークの軽さというか、そうね、迅速さ、うん、
はい、
これはね本当特に女の子の一人暮らしなどにもおすすめしたいなと私は思いますね。
そうやね、まあ、うん、連絡していただいたら誰などどこなどにいますからね。管理担当者だけでやっぱり150名ぐらいいますからね、うん、専門に。だから連絡いただいたら、まあ、多分早く処理してくると思います、
うん、
それが、まあ、私どもの売りの仕事やから。
うん、本当ですね、そのね、いろんな設備のこともそうですけれども、はい、いろんなトラブルってね少しずつ起こってくる可能性があるので、
まあまあ、大体ね、マンション探される場合は立地とか美しさとか、
うん、
間取りとかそんなん考えられるけどね、その管理の方までは多分考えてないと思うんですよ。だけど結構ね、なんか隣がうるさいとかね、物がなんかいらんとこにいろんなも汚く、掃除がきれいに行き届いてへんとかね、電気が夜になったら消えてるとかね、まあ、トイレ詰まったりとか、そういうまあ物の問題が結構起きるんですよ。その時にいかに、ね、早く処理してくれるっていうのは一番重要だと僕は思ってるんです。
いやでもそうだと思いますよ。
だからそういう会社を作ったんですよだけど、まあ、だいぶ日常増えましたけどね、
うんうんうん、
そういう仕事があることすらね知らないことが多いんですね。だから まあできたらそういう管理会社がきちっとしてる会社へ、あの建物にね賃貸者が入られたら、いかに楽しくそこで、あの暮らしていけるかっていうのは、まあ、分かっていただけると僕は思うんですね。
本当そうですね。
まあ、私の会社を宣伝してるわけでもないんです。
ないんですけど、おすすめですよ。
非常に重要なポイントですよっていうことを言って、はい、
そうですね、はい、そして長英さんではその家具のレンタルなどもありますし、はい、その買わないでね数年間だけお借りしてそれを部屋にセットしていただくというようなこともできるということなので、はい、そちらの方も利用していただければなと思います。でポポラートっていうお部屋探しサイトがね長英さんにはありますね。仲介手数料が無料でしたり、お家賃の早期割引制度などもありますので、ぜひ一度覗いてみていろいろチェックしていただければなと思います、はいはい、であの分からないことがあったらぜひ長英さんの方に連絡していただければ、はい、すぐに迅速に対応いたしますので、はい、こんなお部屋探しますしてますですとか、こういうところに空きが出たらぜひ連絡くださいですとか、まあ、でも自社物件を紹介してくださるということですので、はいはい、ぜひこちらも活用した上でいろんな、はい、その人のライフスタイルに合ったお部屋探しをしていただければなと、だってほら初めての一人暮らしって結構妄想が働くのでイメージあるじゃないですか、こんな部屋に住みたいとか。
いやあの子供のね、うん、結構あのまあまあ基本的なものあってオプションプランもあるんですよ。例えばうちあの携帯会社と提携、ソフトバンクさんとか提携してるものあるんで、自動的に時間が来たらパーッとカーテン開いたりとかね、
はいはいはい、最先端の、
はい、スマホにちゃんとセッティングして、うんうんうん、そんなんとかね、まあいろいろとオプションがあるんですよ、うんうん、でそんなんもまあ楽しんでいただけたらいいかなと思ってるんです。これはもうオプションやから、はい、別に必要ない人って言ってる必要ない
まあでもどんなことでも対応、あの壁紙を変えたりできるお部屋とかもあったような、
あそれは、はい、あの言うていただいた
感じもありますし、
どんなリクエストでも受けます。
そう割とねあのいろんなタイプのお部屋があるので、はい、ぜひお好みの部屋を探していただければなと思います、
ね、言っていただいたらいいですね、
ポポラートはカタカナでポポラートですので、はい、ぜひ探してみてください、はい、今週は塾長に良いお部屋の探し方についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はゆずのですねみぞれ雪をお願いします、
は
い、
それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、ラジオネームランナーコーチさんからいただきました。ありがとうございます。私の住んでいる賃貸マンションには1階に駐輪場があります。しかしそこに自転車を止めるにはお金がかかるため、ベランダに置いておくのは問題ないのでしょうか。エレベーターに乗り入れてマンションの廊下を自転車が通るのはマナー的に微妙なところなのでしょうか、教えてくださいということです。
いやベランダに置くのはねダメですね。火事やいた時に避難通路になってますので、物を置いて何かあった時に非常に逃げにくいとかね、事故あるとまずいんで、だからそれだと部屋の中に置いたらどうですか
部屋の中なら大丈夫なんですか。
自分の部屋やからそれは置くのか。
あじゃあその
ベランダはダメです。
この話にあるようにそのマンションの廊下とかエレベーターなに
共用部分はやっぱりあくまでも共用部分やからね、うん、あのベランダも共用部分なんで、あの専用部分の部屋の中は別にいいですから、部屋の中に置くとかね、なんかにこう立てかけるとかね、
はいはい、玄関とかに、
うん、あの結構ねあのアメリカから行くと自転車に乗ってああいうなんか電車みたい、路面電車走ってるとかね、ポートランドで行ったら、うん、で自転車乗ってきて立ててなんか自転車ポッとかけとる、自転車ごと電車に乗ってるっていうね、路面電車に乗ってるケースもあるんで、だからこの自転車でそんな軽いでしょ、うんうんうん、軽い自転車多いから折りたたみもあるし、まあ、部屋の中入れてなんかこう引っ掛けるフックみたいなの作ってそこかけとくとかね、
そういうことつけてもいいんですか。
いや、まあ、気をつけて、つけたら問題ないと思いますけどね、まあ、
そのベランダというのは共用部分であるので、共用部分においては、
うん、絶対ダメです。
置くのはダメということになる、はいはい、だから廊下もダメですよね。
廊下ももちろんダメです。あの消防に 問題があるんですよ、うん、だから火災とかね事故が起きた時にやっぱり避難路になってるんで基本的には物を置かないというのが基準ですから、
ね、そう厳密的に言うと植木鉢もダメなんですよねだからね。
そうですで消防署はね点検に回るのたまにね、うん、その時にやっぱりこう直してくださいって言いますよ。だからもうその共用部分の通路でもスカッと何もないと、うん、たまに置いてる人やりますからね、うん、なんかエアコンの具合って置いてるところもあるけど、
エアコンのあの室外機はいいんですか。
いやそれ基本的にはやっぱダメなんですよ、ね、本当は天井につけるとかね。
えどこの部屋の中の
天井につけられるでしょ。あの屋外機のこの屋外機天井につけます
よ。うーんそうでした
か。天井に取り付けするとか壁面に取り付けするとかして、基本的にはねやっぱり共用部分に物を置かないというのはそれはもう決まり事なんです、はい、
あの自転車を持ってエレベーターに乗るのは OK なんですね。
それは別に問題ないと思いますね。乗る子あの別に邪魔するわけでもない、
ね、もう最近あのすごく高級な自転車もたくさんあるので、ね、防犯面でも駐輪場に置きたくないという方もいらっしゃるとは思うので、まあ、そういう方はお部屋に、ま
あ、あの結構いい自転車で高々自転車乗ったら何十万もする自転車もあるしね、その場合はやっぱり盗難もあるんで、まあ、部屋にうまく置かれたな、はい、ちゃんとした、ね、物を置いて絨毯みたいな切り足を置いてそこにちょっと置いとくとかね、うんうん、考えてください、
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
共用部分は絶対にダメです。
はい、ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りをお待ちしています。以上賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう、
はい、E ガレージ専門の奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、 e ガレージです。駐車場を貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングということで、オーナー様は初期費用が税別2万5000円のみでランニングコストが不要ということになっております。あのランニングコスト本当に不要、
結局ねその E ガレージの看板台、
うん、そう看板台ですよね。
それつけるだけでランニング場はもう何もない、なんかインチキみたいな思われる無理、本当無理、
なんかいいことしてるのに怪しく感じてしまう。
いやこれねたまたまうちでそのつぶってんのね、ほっといてもしゃあないし、まあ、皆さんただでそこで持ったらどうかな、
はい、でもあの本当にじわりじわりと広がってきて、
広がってるらしい、
ね、大手の会社の方からお問い合わせをいただいたり、はい、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います、はい、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。 お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。